すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
じゃあもう始めてしまいます。建築系ラジオ愛知トリエンナーレ版で、無事ガイドブック2冊出ました。で、まあ、最初に愛知建築ガイドの、出版を、まあ、記念して今飲み会をやってるんですが、まあ、その関係者が集まってるということで、僕五十嵐は、まあ、この監修で関わってるんですが、順番にマイク回しますんで、それぞれ、はい、お名前と、で、あと今回のガイドブックで何を書いたか、あるいは何を担当したかっていう話をしてもらって、で、まあ、まあ、売りというか、まあ、この原稿読んでとか、この建物、あるいはインテリア見てっていうのを、ちょっと簡単に、じゃあ、一巡して回しましょう。ということで、じゃあ、まず武藤さん、お願いします。
はい、愛知トリエンナーレアーキテクトの、武藤です。今回の愛知建築ガイドでは、エリアの解説を5本と、あと、建築解説を20本ぐらい、あとコラムを1つ書きました。で、まあ、もともと僕は、長者町の近くの出身なので、子供の頃からこう慣れ親しんで、亡くなってしまった建築だとか、あと、まあ、今も関わっている建築の、原稿を主に書いていて、
消えた建物
は、まあ、例えば愛知文化会館だとか、あと、僕らが学生の頃に通ってた高松さんのダンスホールだとか、
そのやっぱり
あれはバブルが終わった頃に割とすぐ消えましたね。ただ、あの空間は残っていて、店、いわゆるクラブじゃないディスコの時代ですけど、そのディスコの営業は終わったけど、なんか居酒屋みたいになって空間は体験できた。まあ、そこまでちょっと書けなかったんですけど、居酒屋になってました。あの山田浩二さんも行きつけの店だったんですけど、あとはそうですね、やっぱりそのトリエンナーレに関心がある人が手に取ってほしいっていうことがやっぱり一つ期待としてあったので、その、まあ、美術館だとか、あと、佐久島だとか、あるいはもう随分前に亡くなってしまった ICA 名古屋のこととかを取り上げて、トリエンナーレに来た人がこれを手に取って建築を見たり美術の歴史を知ったりすることができるようになるといいなと願ってやみません。
はい、じゃあ、はい、こんな感じで、まあ、順番について自己紹介とか、今回はどこで
行ったんですか？はい、今回、インテリアデザインをですね、大同大学の加藤先生とともにまとめた太田と申します。正直、建築の世界の中よくわからないまま、インテリア ただ今回このいわゆる建築の本の中にインテリアデザインが取り上げられたことは意味があることだなと思いつつ、必死でここまでやってまいりました。で、まあ、結果できた本の中にインテリアのデザインが、何が取り上げられまして、これはこれで意味のあることだなと思いますので、今後もこんな風に建築とインテリアが乖離することなく、融合していけたらいいなと思いながら、今日を迎えました。以上でございます。ありがとうございます。22件ぐらいでしたっけ？そんなもんですね。まあ、栄地区といいますか、名古屋中心地区に、限ってます。で、結果としては、はい。まあ、結果としてやっぱり、飲食店が多くなるというのは、まあ、仕方ないことだと思うんですね。で、まあ、飲食店ですと、夜のお店、夜しかやってないお店、もちろん昼もあるんですけど、が多いっていうのは、確かにちょっと昼間見に行くとにはふさわしくないかもしれませんが、まあ、もともとインテリアっていうのは、まあ、そういう内部空間ですから、照明であったりとか、夜のシーンを想像しながらデザインされているのもありますので、また夜に、酒屋あたりを徘徊してもらうといいのかなという気はします。はい、
あれですよね、トリエンナーレの会場近くのお店が網羅されているので、むしろ昼間は展覧会を見て、夜そのインテリアに行って飲食をして名古屋を楽しんでもらうっていうには最適です。
そうだね、ありがとうございます。
ボタン募集団というか、その母体になったメッシュの会の、はい、ちょっと紹介も、
それはですね、ちょっと後々加藤会長の方に送りますので、はい、はい、お願いいたします。
名古屋大学の、施設計画推進室というところに所属しております脇坂と言います。私担当しましたのは、そうだ、その前に建築系ラジオは実は前山田浩二さんがご存命の頃に仙台で一度居酒屋で
山田さんと一緒に
一緒にですね、五十嵐先生ほか
五十嵐優さんがいた
そうです、そうですね。あれか。なのでまた再びという形です。今回は名古屋からということで、私が担当させていただいたのは二十数件と、あと
現代建築は
現代建築ですね、はい、それから矢事の、エリア開設のところで、はいはい、を担当させてもらった。でその現代建築の中でも特にこう印象深いのが、寺院建築で、特に3つあるんですけども、元能寺ですね、はいはい、善光寺別院元能寺と
学会賞ね、
学会賞ですね、それから次元山、次元山の、寺の名前がすぐ出てこない、
こういう屋根です、
はい、丸い屋根ですね、城下です、はい、それから西光寺本堂ですね、
お寺に来ちゃって、現代を
全部現代の機能ですとか、あと素材ですとか、あと構成、まあ、そういうのでこう再解釈されたお寺ということで、特に元能寺なんかはもう、800年代に開基されたものを結構1000年以上の歴史がある。それが今どういうふうにこう、現代の建築家が作り直すかというところで、それは強い印象のことで、元能寺何回か触れてますけども、改修の建物で、屋根がこうかなりこう傷んで損傷が激しかったと。でそれがかなり長い間打ち捨てられているような状態だったのが、ある、時、改修されるということになって、屋根を取っ払って、でその上にまた新たなこう鉄骨で屋根をかけるという非常にこう不思議な加工になっていると思うんですけども、まあ、そういったところがすごく印象に残っていると。それから上岸については スチールの、フラットバーで、こう屋根をかけて、でそれにこう丸い屋根をかかっているということで非常に特徴的な空間が現れているなというふうに思っています。それから西光寺については全てがこう鉄板でくるまれているということで、特に私安倍仁先生に建築を学んだというところで観音美術館なんかを思い起こすんですけども、サビ色の、鉄板でこうくるまれてる、しかもそれ寺院だということで、で外から見る景観とその中に入った時の印象がまたこう一転するっていうところで真っ白いこう空間になるんですけど、それは非常にこう印象に残ってます。それからもう一つ矢事エリアの、中で特にこう明大、私は明大に所属しているということで、名古屋大の東山キャンパスの歴史に少し触れています。でその中でも牧先生の、トヨタ高度から現代に至る、そういった軸線ですとか、キャンパスのこう景観の作られ方、そういったところにこう触れてまして、文章でも少し触れてますけども、トヨタ高度の屋根のこう丸い、ちょんとこう乗っかったようなものがありますけど、あれは略字の門という、漢字で書いた時の点がありますけども、あれにちなんで丸く屋根をつけたということで、そういったこう、デザインも見てほしいなというふうに思います。それから名古屋ではご存命の建築家の、有形登録文化財としては初めての作品ということで、そういった意味で非常にこう価値の高い建築ということで、ぜひ皆さん見てほしいなというふうに思います。
はい、はい、じゃあ次ジョンさんお願いします。
すいませんでした。愛知淑徳大学の道夫です。トリエンナーレではオープンアーキテクチャを担当しています。今回の建築ガイドでは、私は7本の記事と、 写真提供でいろいろ採用していただいて30数枚ですね、普段の街歩きをした甲斐があったと思っております。今回私担当したのは、近所のですね角王山というゾーンの話ですとか、それから明大付近ですね、明大関係者ではないんですけれども明大の校内と、それから、現代美術のギャラリーですね、谷尻さんのフローリストギャラリー N に関する記事を書かせていただいたり、それから岡崎ですとか、半田ですとか、もろもろ、旅をしたところの、経験を踏まえながら、記事を書かせていただきました。やっぱり建物も見るんですけれども、その街中の雰囲気というものを楽しんでみるのがより、建築に対する理解というか、なんでそこに それがあるんだろうっていうのような理解が深まると思うので、ぜひこの一冊を手にいろんな愛知県内に、皆さんも歩き回っていただきたいと思っております。今回は本当に楽しみました。ありがとうございました。はい。そうですね。ベロシティもたくさん載っていて、それから宮本さんのバードハウスであるとか、それから地元の活躍する建築家で DIG アーキテクスの、今回のオープン、アーキテクチャの物件じゃなくても、その他の、物件も載ったりしてますので、ぜひご覧いただきたいですね。あとは何かありますか？ですかね。でもオープンアーキテクチャは、建築ガイドに載ってるものも含めて14件、主催企画があるのと、それからすで、に、活躍している、建築団体の、自主企画もですね、今回協力いただいて、見学させていただけるので、ぜひ、オープン、トリエンナーレが始まった3ヶ月間のうちいずれかの日でもいいですから愛知県内にお越しいただきたいと思っております。ありがとうございました。
西田さんです。はい、
マイク押すのがあります。
赤いです。名古屋下町州の藤田と申します。よろしくお願いします。愛知トリエンナーレではオープンアーキテクチャ推進チームとして、しけみち伊藤家と、あと名古屋陶磁器会館の方の企画を担当させていただいています。あと建築ガイドの本の方では、しけみち近くの、カフェドサラと名古屋サロンの2件の担当と、あとは、写真を他に1つ、やらせていただいています。そうですね、五十嵐監督と高井アナウンサーの街歩きの時にはちょっと緊張して絶対言いたかった五条橋と堀川の話をご紹介できなかったっていう大失態をしてるんですけど、なんとかご案内をさせていただいて、はい、地元が遠藤寺商店街しけみちあたりなので、その辺が楽しいところになったらいいなと思って、秋にはパリのパサージュを目指すパリ祭っていうのも企画をしています。10月の、はい、14、15、13、14、そうですね、なのでもう合わせてぜひなぜパリかというとパリのパサージュのように、まあ、アーケードがある商店街なのでたくさん人が来てもらって、でパサージュの中に入ってるお店は古くから続いてるところや、まあ、新しいところも入ってると思うので、ちょうど商店街もそうなんじゃないかと思いまして、はい、
バルとかね、それから
オンラインでも
飲めるような、
そうなんです
、夜遊べるような
施設
もあります
よね。はい、ぜひ。フランス絡みのお店とかが多いってことなんですか？違うんです。違うんです。ちょっと無理やりで、ただあれですよ、フランスって雑貨もたくさん近県にお店があるし、食べ物もあるしってちょっとこじつけではあるんですが、アーティストを呼んだりしてライブとかも行うので、ちょっとトリエンナーレとそれたりして地元の話に、なんとトリエンナーレの期間に合わせたんですよ。勝手に合わせたので、もうぜひぜひ来ていただきたいと思いますので、はい。
アーケードっておじいさん
だよ。名古屋、あ、そうです、アーケードは実は私のおじいちゃんが こだわって設計というかあの、まあ、デザインに関わりまして、なので例えば柱もシュッとしてた方がいいと思って中に塗油を入れたんですね。その結果溜まるという水が溜まってどうしようもなくなって結局今外についてるんですけど、まあ、っていうちょっと可愛いところがあるところなので、まあぜひそういう目で見ていただけたら。これは昭和39年ですね。で例えばうちの実家はそれより前、昭和25年ぐらいに建ってるお店なので、アーケードより上にあのサインが出てたりして、そういう建築的にもちょっと面白い見方ができるところでもあります。
遠藤寺銀座ってすごくいいですよね。
そうなんですよ、そうなんです、雰囲気がいいんですよ、ね、はい、ね、ぜひ
2016は遠藤寺も
ぜひはい、頑張ります。
辻本さん、
事務局に
そっち行くぞ。こっちじゃないの、今待ってたよね。先どうぞ。あ、事務局の辻本です。ここらい、このぐらい、前もなんかこれで迷ったんですけど、これぐらいで、建築ガイドの担当してました。本を一冊作るってのはこんなに大変なことなんだなっていうのをいろんな経験を通じて痛感しております。ただ本ができるとやっぱ嬉しいもんで、なんかまあ取り合いなり始まってないんですけど、なんかもうなんか成し遂げた感があって結構今毎日満足してます。あの内容はすごくあの素人の僕が見ても面白いと思うので、ぜひいろんな人に読んでほしいなーなんて思ってます。以上です。
なんかその模範回答は、
模範じゃない、模範じゃない、
小生の自己紹介みたいな
他にも
鶴尾さん的にここが読みどころみたいな。
そうだね、僕はやっぱりなんだ、今回初めて五番割りの歴史だとか堀川の歴史っていうのを知る機会があったので、知らなかった。だけど知らなかった、申し訳ない。しけ道ってそういう意味があるんだっていうのを初めて知りました。だけど知らなかったんです、知らなかったんです。だからね、
模範解答。
いや、さすが
元としても書き手としてももう、
いや、すごく、だからそういった意味では、あ、こういう意味があるんだとか、こういうふうに街が作られているんだっていうようなことが、やっぱそういうのを知ってて街を歩くのと、そういうのを全く知らずに過ごしているのと見え方が違うっていうのを実感しているので、だからこういう本を通じてそういう楽しみ方を一つでも増えるといいなぁなんて。
そのコメントじゃないですか。
いやいや、
パクリじゃないですか。
いやいや、いや違う。だから自分知らなくて知ってみたか変わったから、いろんな人にその経験を共有してほしいって思ってる。また模範解答って言うんでしょ。違うんだって。そう。
そう。安いですね。
安い。値段がなんとなんと。
それ言おうと思ってたのに。
なんと
8。決まりつったよ。
税込みで840円。信じられない安さです。びっくりするぐらいあのお手頃価格ですので、ぜひ皆様あの手に取って買っていただければと思います。はい。
あのさっき建築ランで
建築一回切ってから、だから。
建築士課の村瀬と言います。愛知建築ガイドでは近代建築の方を担当させていただきました。これでしょ？うん、前回の建築ラジオで、なんていうかな、オープンアーキテクチャの話をしてちょっと、お耳を汚してしまったものなんですけれども、今回 の愛知建築ガイドっていうのは近代現代も含めて非常にいろいろな建築をさまざまな方が、お疲れ様です、書いているので、書き手によってもだいぶ内容であったりとか見どころが違うっていうのも、まあ、一つの読み手としての面白いところだと思います。で、まあ、なんていうかな、載っていない建築ももちろんあるんですけれども、実際載っている建築ってのはとても見応えがあって、特に名古屋っていうのはある意味そんな東京とか京都とかそういうところに残っている第一級の建築っていうものではなかったとしても、いまだに大事に使われている建築っていうのは非常によく残っていて、それはまあオープンアーキテクチャの物件としても 紹介されているので、それも含めて近代現代を見ていただければいいなというふうに思います。先ほど辻本さんが紹介されましたが、800円というのは非常にいい値段だと思うので、税込み840円もう非常にいい建築だと思ってて、この機会にぜひなんだっけあれジャパネット高田みたいなあまり似てなかったが、ぜひ買ってください。あ、まず一番最初に上がるのは3ぐらいで、やっぱり最初に今回オープンアーキテクチャでも入っているんですけれども、名古屋の陶磁器会館っていう建物は棚子も非常に大切にしているということと、現状がよく残っているということがあるのと、簡単に言うと、建物としてもやっぱりなかなかクオリティが良くて、タイルとかそういう素材も見どころがあるという意味でも名古屋を代表する建築だと思うので、ぜひ見てもらいたいなというふうに思います。あと、私事で僕が書いたところで、学会賞についてちょっと触れたところがあるんですが、実は名古屋って谷口義郎さんの作品がだいぶあって、そういう意味でもちょっと、近現代ではあるんですけれども、谷口義郎さんの建築を見て回るという意味でも名古屋っていうのは非常にいい状態だと思うので、ぜひ来てほしいなというふうに。やっぱりですね、今お昼とかだったらランチでも入りやすい、あと喫茶店の時間としても入りやすいのが川分があったりとか、あと、もうちょっと今現状どうなるか分からないですけども、名鉄のバスセンターとかもうちょっと不思議な構成ですし、あとガイドにはちょっと紹介されなかったんですけども、愛知陶磁器美術館っていう建物がちょっと郊外になるんですが、谷口義郎さんの晩年の名作で、あれはぜひ見ていただきたいなというふうに思います。そうですね、やっぱり名古屋と関係が深いのは本当に今おっしゃっていただいた明治村を作るっていうのもやっぱり名古屋 の, そういうなんていうかな、名鉄の人とのつながりからできたっていうのがあって、とてもゆかりが深いということもあって、ぜひ見に来ていただきたいなというふうに思います。で、あと一つはちょっと谷口義郎さんの話が長くなってしまったので、端折ります。僕から以上です。いいですか。じゃあもう一つ言わせていただくと、今五十嵐先生が言われたんですけども、南山大学っていうのがアントニー・レーモンドが作った建築で、それはいいことだと思うんですよ、間違いなく。それが出るというのは素晴らしいと思う。やっぱり熱がないと建築の紹介ガイドとかって面白くないんで、そういう意味でもさっきちょっと触れたんですが、ガイドの方の熱っていうのは絶対重要だと思うんで。褒め言葉ってしてる。ありがとうございます。そんな感じで南山大学もレーモンドが作った校舎で、とてもクオリティが高いので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。
インテリア編の、愛知建築ガイドの方を担当させていただきました大東大学メッシュの会の加藤です。今回、インテリア編というのを建築ガイドブックの中に、編集、一緒に扱っていただいたということは、日本 の, こう建築ガイドというか、愛知の建築ガイドの中でも多分初めてじゃないかというふうに私は思ってまして、でインテリアデザインの、今回ある意味での深さであるとか、内容、今回本当にこういうチャンスいただきましてどうもありがとうございました。であとインテリアのことですが、今回22点の作品を、特に堺周辺ということで、どっちかというとその夜型の飲食店、用途としては食べる空間、あるいはちょっとサービス的な空間を取り上げることになりました。でインテリアではもっといろんな用途のものがあるんですが、今回堺中心ということで、飲食店が中心ということになりました。で我々がそのどういう作品をピックアップするかというときに、できるだけ世代的に、戦後の例えば1世代を剣持さんで、2世代を倉松さん、3世代を内田さんという言い方がありまして、そういったことでいうと、第2世代の馬場さんという方が見えて、その方は中二階の形式の、 まあ、ジャズバーをよく名古屋でやってて、まあ、ジャングルジャップとかザ・ミニシュガーとかいうもので、まあ一世、まあ、特に僕らが学生時代に一世風靡したあのデザイナーがいます。で、あの残念ながらその方が今九州に行ってまして、でその方の作品があんまりあの、まあ、ちょっとあの主流になかったもんですから、今回ちょっとあの開けることがなかなかできなかったんですが、であの第3世代の桐生充さんという方がいて、この方は建築家で、まあ、名古屋代表する、まあ、建築家 で、まあ、東京行ったり大阪行ったり九州行ったり、あの全国で活躍している方がいます。であの、まあ、特に3世代と4世代のインテリアデザイナーは、まあ、桐生さんはじめに、まあ、第4世代になりますと、まあ、私とか加藤義郎さんとか、まあ、だけど建築やりながら、まあ、インテリアをやっているというこの方が多いのが特徴になっています。で第あの5世代というのは、まあ、名前でいうと亀さんとか鳥さんたちの時代で、いわゆるインテリアデザイン で特に、まあ、亀さんたちがその日本の中で特徴を作ったのは、いわゆるその飲食という業態をあの全くゼロから考えて飲食をプロデュースするということからデザインを始めているというところが新しさなんですね。で彼は名古屋から出て、まあ、全国になって、まあ、日本の飲食店をこうほとんど彼らがやってて、いわゆる使い勝手というか、まあ、あの特に彼らの特徴というのはレイアウトが面白いんですね。でそれはあの彼らはやっぱりその遊び文化というか、と食べ物文化というのをやっぱ接触してて、だから日本 その飲食店をや、まあ、経営されている方々とか、まあ、そういったコミュニケーション力が あって、まあ、そういった使い勝手と、まあ、空間の関係をその見ていただければいいんじゃないかというふうに思ってます。で第、6世代になると、あの彼ら6世代の特徴というのはビジネスが上手い方が多いんですね。結構バランスがいいデザイナー でデザインも、ビジネスも、まあ、両方できるという人が多いです。で、第7世代は まだ数人なんですが、まだ特徴的にはあんまり明確じゃないですが、まあ、今回も第7世代まで一応第、3世代から第7世代ですね、年でいうと70代から30代のインテリアデザイナーが乗ってますので、一つ、興味を持って見ていただければ幸いです。
はい、期間中に、はい、トリエンナーレ側がリクエストなんですけど、今の第1世代、第2世代、第3世代の、各店を巡るツアーみたいなメッシュの会に来てもらうと、
あ、そうですね、結構、はいはいはいはいはい、
あ、
分かりました、一回、分かりました、分かりました。
僕あの最初の世代ってなかなか残ってないですか。
第2世代ぐらい、第2世代ぐらいかな。
第2世代ぐらいならなんかつなげられます、
で
じゃあまあ一軒一軒はしごを6組ぐらいする
とか、そうじゃああの、まあ、日曜日とか、土曜日にうちのメンバーが誰か、まあね、案内して、
実体験で聞きながら今の話を一回聞くと、すごい理解が
深まる。あ、そうですね、わかりました。
お願いします、
ありがとうございました。
じゃあ最後オーラスは建築ガイド編のオーラスは柴田さん、あのダメダメ、あの NG ワードもあるんですが、それ避けながら
もう本当にパスで本当に疲れてます、頭が回ってない。
本の紹介だけじゃちょっと
本のセールスを、
本のセールスね、何だろう、
一番の老後者なんだから、
何だったっけねもうね本当に建築ガイドの話をとっくに忘れるぐらい他の仕事この間の SSD の公表みたいこの間の東北大で、ね、一言、まあ何でしたっけね、なんか何か今言ってましたよね、内情が充実している、はい
一応自己紹介と何を担当したら大
丈夫。あ、そうですね、柴田です。担当したのは事務局側の原稿の取りまとめです。そうですね、そうですね。あのやってよかったなと思うのは、比較的ほぼ全部の作品を読み込んだので、ここ見に行こうかなと思うことができました。あとコラムは、それぞれ面白かったので。内容はやっぱりあの行ってると思います。はい。
疲れてます。
疲れてますか。はい。
すいません。
じゃあ一旦これ切りますよ。で一回切って公式ガイドブック
柴田さんがあれぐらいで帰ってしまうのに、皆さん
そうですね、そうですね、はい、じゃあとりあえず建築ガイド編は終わりということで、お疲れ様でした。